たも神のお役に立つことができます。アキラとクリスキから学ぶ兄弟に対しまして、クリスキアス兄弟からお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
すっかり秋になりましたね。夏暑かったんですけども、今日ちょっと肌寒いです。半袖で来てしまったんですけども肌寒いですね。夏が厳しかった分、秋が来た喜びも大きいんではないでしょうか。私たち、いろんな人生歩いている時に雨が降ったりですとか、嵐が来たり土砂降りになったりすることもあるんですけれども、その後に、今日の青空のように、神様がそういう秋を用意してくださっておられると、そういう信仰に基づいて私たちもやっていきたいなと思います。今日は使徒の18章に入るんですけれども、お手元にアウトラインございますでしょうか。これにとって説明をさせていただきます。空欄があると思うんですけれども、前の方に赤い字で出ましたら、あの鉛筆でペンで書き込んでいただければなというふうに思います。ドストエフスキーという作家がおりますけれども、その方がこの死の家の記録という本を書いています。そしてその中でこの囚人に対してですね、このようなことが行われたということを書いているんですね。それはこういうようなことです。例えばバケツにですね、この一杯の水を入れるんですけれども、それを空のバケツにですね、こう注ぐようにするんですね。そして今度はそれいっぱいになったら、また空のバケツにこう水を注ぐっていうことを延々と延々と延々とこう繰り返させる、そういう作業を行わせるということです。あるいは地面にこう穴を掘らせるわけなんですけれども、掘らせた瞬間にすぐにですね、掘らせたすぐ後にまたそれを埋めさせる、埋めさせようと思ったらまたそれを掘らせる、それを延々と続けさせるということです。あるいは臼がありますけれども、臼の中にお餅を入れるんじゃなくて、この砂を入れるんですね。そして砂の入った臼を延々と何時間も引かせる、そういうことをさせるんだそうです。全く意味のない、目的のないことをさせるものですから、まあ、いわゆる心理的な拷問でしょうかね。大抵の囚人はこれで発狂するか、あるいは自殺をしてしまうそうなんです。自分のしていることに何の創造的発展的な意味も目的も感じられないからなんだそうですね。ドステフスキー once wrote a novel The House of the Dead andhe wrote about torturing scenes to the prisoners. For example, make prisoners keep pouring a bucket of water into empty bucket, and again to the another empty bucket, and again and again and again. Or make them dig a hole in the ground, and then make them fill the hole again, then make them dig again and again and again.Or prepare a mortar and make them pound sand in a mortar hours upon hours. So this is kind of psychological torturing. And most of the prisoners seem to lose their mind or choose to commit suicide because they don't find any creative or constructive purpose or meaning.For what they are doing. 現代はこの生きる目的ですね、生きる意味の喪失の時代っていうふうに言われます。生きる時代、生きる目的の喪失の時代っていうふうに言われます。この日本でですね、去年の年間の自殺者数が、自殺者数ですね、それが32,753人という統計になってますね。12年間連続で3万人を超える数字になっているわけですけれども、この悲しい数字もですね、ある意味で生きる意味の喪失の時代のとは無関係ではないというふうに思います。自分は一体どこから来て何のために生きているのか、そして自分たちはどこに行こうとしているのか、どこから来て何のために来ててどこに行こうとしているのか、そういうことを我々問いかけるわけですけれども、この人生の究極の問いかけですね、これに対する明確な答えを持たないままでは、 私たちが納得のいく人生を全うすることはできないでしょう。ところでですね、今日の聖書の中にこの人生の究極の命題に対する答えをおそらく知っていただろうと思われる夫婦が登場しますね。それが今日の使徒の18章に登場するアキラとプリスキラです。今日はこのアキラとプリスキラに焦点を置いて考えてみたいというふうに思っています。 So suicide in Japan has become a significant problem nationally, as you may know. Last year in 2009, the number of suicides was 32,753, exceeding 30,000 for the 12th straight year. And this amounts to approximately one suicide every 15 minutes. So questions like, where am I from? What am I living for? And where am I going? Without having a clear answer to these ultimate questions, we cannot fulfill a satisfactory life. There is a couple who seem to know the ultimate answer to this question. That is, they are Aquila and Priscilla in Acts 18. So we want to focus on this couple this morning. 最初の教会がエルサレムに建てられてから20年ほど経った紀元50年頃の話なんですけれども、このローマ皇帝ですね、クラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるように命令したというふうに使徒の18章の2節にも書かれています。そしてその2節によると、このローマを追放されてですね、そしてコリントにやってきた人たちの中にいたのがアキラとプリスキラであったというふうに書かれています。ですので彼らはこのローマを退去命令とともにですね、家族も友達もあるいは所有物全財産全部を失って、そしてコリントに流れ着いてきたんだ。それまでに気づいてきたものですね、ローマの生活すべてを失って、そして去らなければならなかったという状況にあります。So it was around 50 AD, that's about 20 years after the first church was born in Jerusalem. The Roman Emperor Claudius had ordered all the Jews to leave Rome, and according to Acts 18:2,among those who were exiled from Rome and came to Corinth, there was a couple named Aquila and Priscilla. So by this order, they lost their everything, possessions, their friends, family, and everything. And they needed to leave, and losing everything they acquired in Rome.このアキラとプリスキラという夫婦なんですけども、私たちが知っている限り少なくとも4回引っ越しをしていますね。彼の住所というのは転々としていました。けれどもこの夫婦は自分たちの本籍ですね、国籍がいつもこの天にあるということを知っていました。フィリピの3章の20節、こういうことがありますね。しかし私たちの本国は天にあります。しかし私たちの本国は天にあります。おそらくこのことを強く分かっていたんだと思いますね。我々クリスチャンはイエス様を信じて罪許されたわけです。そして天国に行く約束もされているわけですけれども、しかしそれだけに終わらないんですね。それだけに終わらない。イエスキリストを自分の罪からの救い主、人生の主として信じているならば、間違いなく天国に行けます。でもそこでとどまってしまうならばもったいない。神様はもっと豊かなこの生き方というものを用意してくださっておられるのではないでしょうか。アキラとプリスキラはですね、イエス様のことを信じて、福音を信じて救われて、そして救い主との関係に入りました。しかし彼らにとってはこの救いというのは自分たちが天国に行けるだけのものではなかった。もっと言うならば天国が彼らの心の中に入ったんです。彼らはですね、天国を自分のものにするんではなくって、自分を神の国のものとした、神の国を治める神様のものにしたということなんです。 ですから彼らはどんなに転々としていたとしても、あるいは住み慣れていた場所を追い出されたにしても、キリストのうちに住んでいたし、キリストの中に行きました。彼らがキリストの中に住んでいた、それだけではなくて、キリストがアキラとプリスケラの心の中に住んでおられた、中に住んでおられたということなんです。So as far as I know, this couple moved at least four times. And the address changed from place to place, but they knew that their citizenship or nationality is always in heaven. So if we accept Jesus Christ as our Savior, we know that we can go to heaven, but it would be a waste if we stop there. God is willing to teach us more fruitful way of living. And Aquila and Priscilla, they also heard the gospel, and they are saved and entered into a relationship with the Savior. But for them, salvation is not only the promise they can go to heaven, but heaven came to their heart. So they didn't try to acquire heaven, but they let themselves be a part of God's kingdom. So even though they moved from place to place, they knew that they dwelt in the God's kingdom. As long as they live in kingdom, that's okay for them, whatever happens. And not only they dwelt in the kingdom of God, but also Christ dwelt in them and worked in Aquila and Priscilla. That's what's happening here.
このコリントでですね、彼らの運命を変えるようなこの出会いというものが与えられますね。一節からですけれども、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人と、その妻プリスキラに出会ったというふうに書いてあります。彼らがこのローマを追い出されてコリントに住み着いて間もなくして、パウロの一行ですねが2回目の伝道旅行でコリントにやってきたんです。その時パウロは一体どういう心境、どういう状況だったのかというのがですね、9節から10節を見ると分かると思います。神様がパウロにこういうことを話しかけられたということが記されています。9節ですね。ある世のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだというふうに書かれています。恐れるなっていうふうに神様が言われているということで、そんなに恐れていたというふうに思われますね。パウロは恐れていたし、怖かった、恐れもあったし、あるいは非常に疲れていて衰弱していて、ひどく不安だった。そんな時にパウロにその出会いが与えられた。それがアキラとプリスケラとの出会いですね。この憔悴しきっていたこのパウロにとっても、この夫婦との出会いは非常に勇気の与えられる大きなものであったに違いないと思います。おそらく大きな安らぎを得ることができたのではないでしょうか。考えてみるならば、このパウロの状況、あるいはアキラ・プリスケラの状況というのは決して順風満帆の中にあったわけではないですね。むしろ望まないような状況の中にあったというふうに言っていいかと思います。けれども神様の不思議な導きによって出会いが与えられて、そしてそこに教会が生まれていくんですね。
So in this Corinth, the city of Corinth, the life-transforming encounter was given to them. As soon as Aquila and Priscilla moved from Rome to Corinth, Paul's mission team came in their second missionary journey. Then how was Paul's condition at that time? And we can see Paul's status in verse 9 and 10. God spoke to Paul, do not be afraid, keep on speaking, do not be silent, for I am with you. So God says, do not be afraid means Paul was afraid. He was probably tired, exhausted, in fear and anxious. Then at that time, Paul was given a chance to meet with Aquila and Priscilla. The encounter with this couple must have been a great relief for Paul, who was exhausted. So neither Paul nor Aquila and Priscilla was having an easy life. Rather, they were in an unwanted circumstance. But with God's amazing guidance, this encounter was given, and there at the Church of Corinth was born. ですので、すべての出会いですね、我々いろんな出会いが与えられるわけですけども、すべての出会いの背後には、聖霊なる神様の導きがあるんだ。すべての出会いには聖霊なる神様の導きがあるんだ。たとえ我々が自ら望まない状況に置かれたとしても、そこには神様の導きがあるということです。ローマの8章の28節、画面出てますけども、ぜひこれ、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。アーメン。人間の危機ですね。人間にとっての危機は神様にとっての好機となりうるということだと思います。私たちが神様に委ねるならば、人間の危機は神様にとって働いていただく最大のチャンスにもなり得るんだということだと思います。自分たちの計画が思い通りにいかない、そういうような時にこそ私たちの思いをはるかに超える神様の不思議な計画の導きがあるということをまず覚えておきたいというふうに思います。 So the Holy Spirit's guidance is behind every encounter. God's guidance is behind every encounter. So even when we are placed in unwanted circumstance, there is God's guidance. Romans 8:28. For the English speaker, let's read together. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So crisis of humans can be a chance for God if we rely on Him. A crisis of humans can be a chance for God. So first, we want to remember that when things don't work as we planned, that can be a time when we can see God's amazing guidance that is far beyond our thoughts and expectations.
使徒の18章の2節から3節に戻りますけれども、パウロはこの彼らの家ですね、アキラとプリスキラのこの家に住み込んで、そして一緒に仕事をしたというふうに書いてあります。その職業はテント作りだったというふうに書いてありますね。 So according to verse 2-3, Paul stayed and worked with them and his couple as tent makers.テント作りを一緒にする同業者になったということですが、ローマの16章の3節から5節にはこのように記されています。キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく。命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく異邦人のすべての教会が感謝しています。また彼らの家に集まる教会の人々にもよろしくお伝えください。パウロはここで彼らのことを協力者というふうに言っていますね。ですから彼らは同業者だった以上にキリストイエスにある協力者、同労者だったんだということです。彼らはキリストイエスのために一緒に仕えている一緒に仕えているものだったということですね。アキラとプリスキラは伝道者ではありませんでした。けれどもパウロの協力者、道路者だったんだということです。同じ主に種目として仕えているから協力者、道路者ということなんです。 So their job was tent making, but according to Romans 16:3, Paul calls them my fellow workers. So it means working together for Christ Jesus. They are not preachersBut because they are the servants of the same Lord, they are fellow workers. そして、and
According to 2 Corinthians 6:1, we are God's fellow workers as well. So God calls us His fellow workers, and He works with us, and we work with Him.
さらに私たちはこの神の協力者であるということなんですね。第2コリントの6章1節によると、私たちはまた神の協力者としてあなた方に勧めます。神からいただいた恵みを恵みにしてはいけませんよというところが書いてありますけれども、神様はこのような私たちのことを神の働きに役立つ、私の協力者なんだというふうに認めてください。そして私たちは神様と一緒に働くし、神様はこのような私たちと一緒に働くんだ、それは素晴らしいことだなというふうに思いませんか。アキラとプリスケラはこの人生の中でもこの優先順位というものが非常にはっきり分かっていたかと思いますね。彼らはテント作りというものを仕事にしていたわけですけれども、神に仕えることを第一にしていました。言うなれば自分たちがですね、この天国に属している天国会社の派遣社員ですね。天国会社の派遣社員だ。そしてそれぞれの場に今働いているということを知っていた。それが彼らの目的、そして使命だということをはっきりと分かっていたということだと思います。So Akira and Priscilla realized priorities in their lives. They made their living by tent making.But they prioritized serving God. So to speak, they saw themselves as they work in the heaven company, and they are the dispatched employees of heaven company, and serving whatever they are and the occupation they have. 第2コリントの
第2コリントの5章の18節から20節にこのような言葉もありますね。これもちょっと声に出してご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為をすべを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ですので我々の仕事というのはいろんな仕事がありますね。いろんな仕事が我々ついているわけです。しかしそれが決して本業なのではない。我々の本業というのは神主に仕えることなんですね。それぞれの場に派遣されてキリストの施設として送られて、そしてそれぞれの場で主に仕えることなんだということです。 So according to 2 Corinthians 5:18-20, we are given a ministry of reconciliation and we are God's Christ's ambassadors. So our jobs may be various, our occupation may be different, but none of them is our primary occupation. Our primary occupation is to serve the LordA primary occupation is to serve the Lord wherever we are, to serve the Lord in each field as Christ's ambassadors. Then the Church of Corinth is born.
そしてここにこのコリントの教会が誕生していくことになるわけなんですね。
パウロはですね、パウロたち一行なんですけれども、コリントで1年半滞在して働きを続けます。この第2回目の伝道旅行が全部で4年ぐらいなんですね。ですのでパウロたちがこのコリントの地への力の入れようというのは相当だったということがわかります。当時教会というのは自分たちの建物、我々みたいなね、この立派な建物というものを持っていなかった。いくつも この家ってですね、家が集会場所になっていて、そして全体で一つの何々の教会、何々教会というふうに呼ばれていた。いわゆる家の教会とも呼ばれていますね。我々でいうとこの家庭集会ですとか、あるいはセルグループの集いが活発に行われていたんです。地図がありますけれどもね、前回使徒の17章のところでアテネに、そして今日のところコリント1年半滞在して、さらにこの後数ヶ月滞在してキンクリアを出てエフェソに行って、 そしてパウロ一行はエルサレムに戻っていってアンティオキアに行ったということが書いてありましたけれども、パウロはそういうふうに旅を続けていったわけなんですけれども、ではアキラとプリスキラは一体どうなったと思いますでしょうか。 So Paul's mission team stayed in Corinth for a year and a half. So whole the trip is about 4 years. So they stayed in Corinth quite a long time. And then they set out from Corinth and then went to Ephesus, then went to Jerusalem and completed their second mission journey. So what about Aquila and Priscilla? What about Aquila and Priscilla?
彼らはですね、この実はですね、コリントに来たパウロがこの旅立っていくときにですね、一緒にエフェソまでついていったので、それが今日読んだ18節のところに書いてありますね。
一緒に同行したというふうに書いてありますね。そして、エフェソに到着したという様子が18節、19節にも書いてありますけれども、このエフェソに一緒にパウロについていったんですね。
しかも、すごいのはですね、このパウロがいなくなった後もエフェソにとどまるんです。
そしてエフェソでアキラとプリスキラは家の教会を生み出していくんです。どうなってね、こう家の教会をどんどん建てていくわけです。さらに彼らがもっと住んだりする後になって、以前住んでいたイタリアのローマに戻るんですね。そこでも家の教会を生み出していって、そしてリーダーとして牧会宣教に用いられました。
ですので、この二人は単に働き人を陰で支えるだけではなくて、リーダーとして第一線に立てられていた。で、普通の仕事をしながら教会を生み出していったわけなんです。
So, Aquila and Priscilla followed Paul and went to Ephesus. That's written in verse 18 and 19. And not only that, they remained in Ephesus even after Paul left.And they founded house churches in Ephesus. That's their job. And furthermore, they later again returned to Rome and founded house churches there also and became vocational ministers. So they are not only supporting ministers behind the scenes, but also they stood out as leaders. And they are doing ordinary jobs, but at the same time they are building.
宣教師という言葉がありますけれども、英語でミッショナリーというふうに呼ばれますね。ミッショナリー、ミッションっていうのはどういう意味かご存知ですか。ミッション、
使命っていう意味がありますね。
ですのでミッショナリーというのは言ってみれば使命を持つ者、使命に生きる者という意味があります。
神様から使命を受けていないクリスチャンはいないんですね。
そういう意味ではクリスチャン全員がミッショナリーだ。使命が与えられている、目的が与えられている。クリスチャン全員がミッショナリー、宣教師なんだということが言えるかと思います。
So missionary could mean a person who has a mission or a person who lives for a mission. And there is no Christian without a mission from GodIn other words, we can say that all Christians are missionaries.
ローマの信徒の手紙にはですね、クリスチャンはみんな献身した人々であるということが書かれていますね。ローマの12章の一節ですけれども、これもぜひご一緒に声に出して読んでみましょう。
こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。
はい、ですのでクリスチャンは全てこの献身、身を捧げたもんで、伝道者牧師だけが献身者なんではない。クリスチャンにとっては献身というのはオプションではないんだ。全てのクリスチャンが献身者であるということだと思います。
こうして使徒を読んでいくとですね、次々と 信徒たちの技によって、聖霊の働きかけによって教会が広がっていく様子を見ることができるわけですけれども、1世紀にこの福音を広めていったこの教会を成長させていったのは数少ない伝道者だけではなかったですね。無数の、もっと言えば無名のクリスチャンたちによるものだったということが言えるかと思います。ですので初代教会においてはですね、このクリスチャンたちが迫害にあっていろいろこう散らされていくわけなんですけれども、伝道者がいなくなってしまったところでも散らされれば散らされるほど福音が広まっていった。そして一人一人が影響力を与えていく、そして教会が成長していったということですね。一世紀のクリスチャンは素晴らしい伝道者によって広がっていったのではない、普通のそして平凡なクリスチャンたちの愛の生活ですね、この模範的な生き方、生き様に人々は引きつけられていたということを覚えておきたいと思います。
Those who spread the gospel and let the church grow in the first century were not only limited number of Christians but also a countless number of unknown Christians. So even at the place where Christians were scattered by persecution and there was no preacherAnd the more they were scattered, the more the gospel was spread and church grew. And people were attracted to the ordinary Christian lives, the normal Christian lives with love, and their exemplary lives.
私たちを変えるのは神様ですね。私たちを変えるのは神様ですけれども、この変えるっていう言葉を英語でこのトランスフォーメーションっていうふうに言いますね。トランスフォーメーション、いわゆるこう変身する、この毛虫がさなぎになって蝶に変身するように、そういうふうにこう成長していく、成長とか変身っていうのはトランスフォーメーションっていうわけですけれども、言ってみればこの変身ですね、成長は献身から起こるんだ、ということが言えると思います。献身は献身から起こる、ダジャレのつもりだったんですけどね、ちょっとあんまり分かっていただけない変身、成長は献身から起こるんだ、ということを覚えておきたいと思いますね。ですので献身はしてもしなくても良い、そういうオプションではなくて、我々が献身するところから変身、成長が始まっていくんだ。なぜならば主がまず私たちに全てを捧げ切ってくださったからですね。全てを投げ打って、そして捧げてくださった。ですからその愛、その主の愛に応えること、応答していくこと、全てを捧げてくださった主に今度は全てを捧げることなんだ、委ねて生きることがクリスチャン生活なわけです。
Transformation begins with being devoted. So being devoted is not an option because the Lord himself devoted himself to us first, to reply to his love and devote everything for the Lord, who has devoted everything to us. So that's a Christian life, isn't it?
使徒の18章に戻りますけれども、24節ですね。エペソ教会に雄弁なアポロという伝道者がやってきたということが記されています。しかしですね、この25節によると、彼はまだこのヨハネによるバプテスマしか知らなかったということが書かれていますね。ですので26節、これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明したというふうに書かれています。ですのでアキラとプリスキラの働きというのは劇的なあれこれをしたということではないかもしれないんですけれども、この忠実な信仰を持って伝道者を支え、そして教会を支えた人たちでした。彼らの生き方というのは献身的だっただけではなくて愛に満ちたものでした。主に用いられる器というのはそういうことなのではないでしょうか。アキラとプリスキラ invited Apollos to their house and explained the way of God to him more accurately. So they may not have done many dramatic things, but supported ministers faithfully and served the church. So their way of living was not only devoted, but also filled with love. バウンズという方がこういうことを言っています。今日教会が必要としているものはより多くの組織ではなく聖霊の用いることのできる人間である。今日教会が必要としているものはより多くの組織ではなく聖霊の用いることのできる人間であるというふうに言っています。我々すぐに方法や手段を求めてしまうんですけれども、方法や手段ではなくて神様は人を通して働かれるのが、人こそ神様の宣教の最終兵器であるということが言えるかと思います。 So Bounds a person Bounds said What the church needs today is not more machinery or betterNot new organizations or more and novel methods, but men whom the Holy Spirit can use. Men of prayer, men mighty in prayer. That's what Bounds said. So the Holy Spirit does not flow through methods, but through humans. He does not flow through methods, but through humans. And humans are the secret weapons on the missions for God.ですので今日覚えたいことは私たちもですね神様の救いのプロジェクトの一員になることができるんだ。そして神様は喜んでこのような私たちを用いてくださる方が私たちはお役に立つことができるということだと思います。この水戸キリストの教会にもたくさんのねすでにアキラとプリスキラが起こされていることを神様に感謝しています。そしてこれからの水戸キリストの教会にこれからもたくさんですね多くのアキラとプリスキラが起こされる希望を持って、使命感を持ってですね歩んでいきたいなというふうに思っています。 So we can be one of the members for God's salvation project. And I'd like to give thanks to God for the fact that Akira and Priscilla are already given to our Mito Church of Christ. And I'd like to hope that many more Akiras and Priscillasare equipped in the Mito Church in the coming years. May each one of us be blessed and useful for the kingdom of God this week. Thank you.